ださった。基本チューニングとその音色の違いについて説明していきますね。基本チューニングっていうのがこの真ん中のドの上のこのラの音をどの周波数にするかっていうことを指します。まあ一般的にはこのラの音が、440Hz か、442Hz を指しますね、に合わせることが多いです。コンサートホール、のピアノはだいたいこの 442Hz に合わせています。ちょっと鋭さが減りますね、440で。またバロック時代になるとこの周波数っていうのは、ちょっと設定変えてますのでしばらくお待ちください。なんか半音下がってるように聞こえますでしょう。なんか下がってるように聞こえますでしょう。415Hz から、440Hz までは、420から440までは 4Hz 刻みに、まあ、説明していって、440から450までは 2Hz 刻みで説明していきます。まあそんな感じで、まあいろんな曲をちょっと出しながら、まあ、弾きながらやっていこうかなと思います。まずは415っていうのは、まあ、バロックピッチとも呼ばれています。バッハの時代ですね、主にヨハン・セバスチャン・バッハの時代です。これはね、ちょっと貴族階級的な音色を表してますね。だいぶ古い感じの、その貴族の人しか、まあ、演奏に来ない、演奏会に来ない、その発表会にしか来ない、室内楽的なそういう、まあ、優しい分野、優しいのかな、声的にも、もう教会音楽とかそういうのがメインで、あんまり民衆の歌っていうよりはもうなんかちょっとお行儀の良い音楽をやってるという感じの音色ですね。で続いて420Hz、420Hz の音。これはちょっと古典派になってきて少しピッチが上がり、まあこの頃もまだ貴族社会ですね。音楽をたしなむ人たちは貴族社会で、ちょっとねこれもお堅い音色ですね。お堅い音色、まあバロックほどではないしろ、ちょっとなんだろう、さっきなんて言ったっけな、まあ上流階級な感じではありますけれど、ちょっとドロドロした雰囲気も合わせ持ってる感じですね。行儀の良い感じからちょっとだけ気持ちを少しだけ、感情を少し表に出す感じですね。感情を表に出す音色です。420っていうのは、さらにこれがピッチ上がって 424Hz、 これはドロドロとした感じ、暗い音色ですね。 424Hz っていうのは暗い音色で、まあベートーベン が、まあ、有名ですね。ベートーベンの音色かなって私はそう思いますね。この運命だから運命ってね、あんまりね華やかじゃいけないんです。あのベルリンフィルだとね444とかでやってるんですけれど、そんな華やかな音で演奏しちゃダメです。私はそう思いますね。私はそう思うだけで他の人はどう思うかは知らないですけど、私としてはこの424を推奨してます。あんまそんなね華やかな音色っていうよりはちょっと ドロドロした暗い音色で弾いた方がイメージに合います。あとなんだろう悲壮ソナタですね。やっぱね、そう、暗い音色じゃないとベートーベンの曲は合わない。そんな明るくやっちゃダメなんです。今度はねこの428行ってみましょう。今度はねグラサから少しだけ華やかな感じ、少しだけね、あのベルリンフィルのその華やかな音色とは違うんですけど、ちょっと明るさが入ってくる。この 428Hz っていうのはだからなんだ、まあショパンのねこういうポロネーズとかはこのピッチですね。やっぱりこれも442とかでやるよりはこの428っていうちょっと落ち着いた感じの音色でやる方がやっぱりイメージに合ってますね。あんま高すぎちゃダメ、ちょっと攻撃的になっちゃうから、あんまり攻撃的のない感じのちょっと柔らかい感じの音色がこの 428Hz かなって、そういう風に私は思ってます。まあ、ショパンはもう 428Hz を、あとシューベルトのとか、あとねブラームスもかな、そんな感じですね。だからあんまり強すぎず、まあ暗すぎず、ドロドロ感を少し抑えてちょっと華やか寄りに寄せた感じの音色がやっぱりこのロマン派には合ってるかなって。とかまあそんな、あ、月の光は違う、ドビュッシーはもうちょっと時代進むから国民楽派かな。でこの432っていうのは、これがねオペラ全盛期、ヴェルディとかロッシーニとかあとベッリンとか、めっちゃねそのオペラのその人間の声を存分に生かしきったっていうその時代ですね。これこの432っていうのが人間の声の基本ピッチです。あとオペラのえっと ビゼとかも、まあ、これぐらいのピッチでやった方があんまりね、やっぱり上げすぎると、ちょっとね攻撃的になりすぎるから、これぐらいのちょっと落ち着いた感じ、人間の声に一番合った、人間の声が一番活かせる、ピッチ、一番最大限に最大限に使えるのがこの 432Hz っていうポイントですね。コンサートホールのねピアノが 442Hz に合わされてるから、あんまりねこの合唱と合わせてもさ、いまいちなんですよ。あんまり合わない、正直合わないので、やっぱりねピアノもこの 432Hz に落としてほしいんですね。合わない原因は多分このチューニングの違いです。でさらに 436Hz、これはね432だと落ち着きすぎる、だけど440だとちょっと攻撃的すぎるっていう、そういう音楽に対してまあ使うのかなって、そういう印象ですね。ちょっとねやっぱり不安定感がありますこの 436Hz っていうのは、あんまり使いたがらないですね誰も。まあこんな不安定なのがいいのかな。不安定な、ちょっとね不安定さを出すといいですね。東方プロジェクトのね曲だったら、まあこれ440とかより、まあ、436を、優先して使いますね。東方プロジェクトのその原曲だったら、ピアノアレンジだったら、私は436を一番好みますね。 こんな感じですね。やっぱり436ってちょっと不安定だから、うん、ゲーム音楽にはちょっと使える、うん。あとね、やっぱりゲーム音楽にはやっぱりこの436ですかね。うん、440Hz はまあこれ一般的ですけど結構使いづらい、すごく使いづらい、ちょっとキンキンする、ちょっと鋭いから音が鋭いので、まあちょっとね鋭いタイプこれあんまり使いたくないです。正直あんまりいい曲がないのでちょっとこれはパスして、で続いて442ですね。うん、442は少しだけ柔らかくなります、音が、うん、音が少しだけ柔らかくなるので、やっぱり主にどういう感じの音楽がいいのかというと、ちょっとだけ緊張感が欲しい音楽ですかね、やっぱり、うん。だけれどちょっと音が柔らかくなるので、まあピアノの独奏とかで使う分にはまあまあ使えますね、うん。あんまりでも古典派だとちょっとね、古典派の音楽はちょっとあまりちょっと鋭すぎる、古典派の音楽ちょっと鋭すぎるし、ロマン派のこのショパンのやっぱりちょっと高すぎるかなって、うん、合わんことはないけれどちょっと高すぎるかなって、ちょっと鋭くなりすぎる印象があります。あんまり弾きたくないですね。合唱とは合いません。442は合唱とは合いません。やっぱりアカペラ推奨です。私はアカペラ推奨派です。で440、これがねあのベルリンフィルの標準的なピッチ、これがピッチで、まあちょっと高揚感を出してる、高揚感感をとか、なんかちょっと幸せな雰囲気かな、440っていうのは、まあそんな感じの 曲を曲調を出したい時に使うチューニングですね。ピッチチューニングです。運命でこれ使ってもしょうがないんですね。ちょっとやっぱ浮ついた感じになっちゃう。私にはそういう風に聞こえる。124でそのドロドロした感じの方が私は好きですね。こんな、うん、こんなって言っちゃいかんですけど、まあ、ちょっとね、幸福感よりはちょっとドロドロとちょっと不幸を強調した方がやっぱり音楽になります。で、446もちょっとね、これこれもね、ちょっと微妙に、高揚感と緊張感、幸福感と緊張感と、ちょっとね、なんだろう、うさんくさい感じ。446までいくと、どうしてもうさんくさい感じが出てきて、何がいいかっていうと、ヨーロッパのオーケストラで使われてる、チューニングですが、ちょっとやっぱり浮ついた感じになりますね。ちょっと浮ずった感じの音楽になります。まあ、これを逆転、逆手にとって、まあちょっと信用できない感じを出すのがいいのかなっていう印象です。で、448Hz っていうのは、まあ、これさらにまた高くなって、今度は緊迫感を出すという感じですね。こんな感じのね、ちょっと緊迫感を持った音楽をやりたいときに、これぐらい使うと、この 448Hz でやるといいと思います。で、バイオリンやると多分弦切れますね。あんまり上げると弦切れます。ギターとか、あの辺弦楽器でやると弦切れますんで、ご注意ください。それくらい、まあ、緊迫感のある音楽ですね。で、450は、これもね、やっぱり緊迫感すごい。 まあこんな感じのね、さらに緊迫感、448より緊迫感を追求したければこんな感じでやった方がいいのかなと思います。電子ピアノしかできないですね。多分普通のピアノの弦でやったらこれもね切れそうかな、切れるかな。ちょっとピアノ線まあ普通にですけど、チューニングが多分合うまでちょっと時間かかりますね。不安定、弦切れやすいです、これも。だからね、まあピッチと、まあその音色のその違いによってやりたい音楽で決めるのがいいと思いますね、とにかくまあピッチを固定させるっていう、みんなが 440Hz とか 442Hz でやってるからといってそれに固定する、固執するわけではなくて、自分がどういった音楽をやりたいかによって、決めていくのがいいかなって思います。そういう、まあ人とは異なった判断なんですけれど、まあそういう自分の音楽を追求していければ、まあそういうところにこだわってもいいんではないでしょうかって、まあそういうふうに、まあ、ピッチと音色について思っています。では、まあ長い時間ですが、最後までお聞きいただきありがとうございます。では、さよなら。